今日の事実の次第は神の子らの自由、そして中心のテキストがガラテヤの信徒への手紙3章26節から4章7節まで。ガラテヤの信徒への手紙というのはいろいろある、新約聖書の中にたくさんの手紙があるわけですが、ある意味で最も手紙らしい手紙です。手紙というのは誰かに宛てて何かの目的が、用事が、そしてその人に即したメッセージを送るのが手紙ですね。ガラテヤというのは今のトルコ、トルコの首都がアンカラというところですが、そのアンカラを中心にしてですね、このヨーロッパからガラテヤ人という人たちが移住してきて、そしてそこがガラテヤになったんですが、なぜパウロが手紙を書いたかといいますと、とにかく自分が伝道して一番最初に切り開いた教会に、しかもそれを最初に伝道したところはユダヤ教の教会が出発点ですね。ユダヤ教では神との契約をしっかり守って神様との契約の中にあるときに神は豊かに祝福している。だから神の民となった者は神との契約を守らなければならないということなんですね。その第一歩は割礼を受けるということ。キリスト教もこのユダヤ教から出発していますから、特にエルサレム中心のペトロたちの信仰というのは、長い自分の習慣を背負ってきているときにこれを切り替えるというのは大変なことなんですね。ですから、せいぜいやっぱり旧約のあの律法を守ることも大事だけども、救いはイエス様によって無条件に与えられるっていうふうな考え方があって、パウロが伝道して一切もう条件はありません。何人であるか、男であるか、女であるか、奴隷であるか、自由人であるかも一切関係ないのです。それは今日の読まれたテキストの中に書かれる。つまり約2000年前ですね、そういう身分社会の中で歴然とした差別があったわけです。自由人と奴隷っていうのはもう、自由人から見た奴隷は人間ではないくらいな考え方をする。それから断然男性中心なんですね。で、男性の方が優秀で女性は侮辱すべきものっていう。それからユダヤ教徒からすれば、自分たち先民、神の民と異邦人っていうのは歴然と違うんだ。あの異邦人のようになっちゃいけないんだっていう、そういう一線を隠して、それがついに差別になっているわけですけれども、それは一切ないのですという主張っていうのは、その時代においては大変革命的な主張であったんですね。だけどパウロはそういう主張で伝道して教会が生まれたのにもかかわらず、その頃は今のような教会の制度ではありませんから、経由している牧師っていうのはいない、あるいは司祭っていうのはいないですね。これはだんだんそういう教会に人が集まるようになって、どうしても人間っていうのはそうですね、組織が必要になり、組織が生まれてくればやっぱりマネージをする人が必要になってきてっていう風になるわけですが、パウロが伝道した頃はまだそういうのはなかった。だから巡回教師、順番にこう回ってくる教師が説教していたんですね。で、後からやってきた教師たちが、神の救いは聖書を通していく、で、それは第一に律法を守るっていうことから出発しなければならない。だからどうしたって割礼を受けた上で、そしてキリストの救いになるからですよっていうことを説いて回るんだ。それでその話を聞いた人たちが動揺したっていうことを聞いたパウロが で舌ざめた手紙がこのガラテアの信徒の手紙ですから、もう一遍確認してるんです。それである意味では同じ仲間に対する告白でもあるわけです。このユダヤ教的キリスト教的キリスト者に対するパウロの挑戦でもあったわけですね。ですからその中には勢いが大変強くて、公然とですね、エルサレム教会の中心指導者だったペトロに対しても非難してる。2章の14節。しかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。ここでもペトロの人の良さが現れている。あっち行ってこう、こっち行ってこうと守備一貫してないようなんですね。ですからそれをパウロが非難したという具合ですね。ですから非常にここではもうパウロ、ガラテヤの信徒の手紙っていうのはある意味で先行的な手紙とも言われるわけですけれども、パウロは何といっても自分はカチカチのユダヤ教徒で、そしてユダヤ教徒の中でもなおカチカチのパリサイ派でっていうね、しかも立法もがっちり学んだ、だけどそれで完全な救いが来るわけじゃないんだ。つまり人間の方でどんなに条件を作っても、それが神様に喜ばれる救いの条件を満たすということではない。一方的に神様が良しとしてくださる以外はないんだ。それは裸のまんま、そのまんまで神様が受け入れてくださったということに対して、はい、ありがとうございますって従うことなの。つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。これはちょっと不思議に思われるかもしれませんが、この場合の相続人っていうのは、まあ日本的に言えば養子にされたっていう、養子とされた相続人ということなんです。この当時はちゃんと一人前にならないと相続できないという、そういうことになってたようですね。同様に私たちも未成年であったときは、世を支配する書類に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも立法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは立法の支配下にあるものを贖い出し、私たちを神の子となさるためでした。というふうに書いてあります。私はあなたをあがなったっていうふうな、そういう言葉がよく出てくる。どうもピンときにくい、我々の生活習慣にない。これはそうですね、その当時の奴隷制度のあった時代の言葉です。ですからこれは奴隷を買い戻すということですね。それは値を払って買い戻す、今の言葉で表現すれば、私はあなたを買い取ったっていうふうに言っていいかもしれない。買い取ってくださるということは、そこで束縛されていた義務から解放されるっていうことです。だからもう一切これまでの束縛はいらない。これが福音の真理。自分自身に束縛され、家族に束縛され、いろいろなことに束縛されていた、特に救いの条件においても束縛されていた、こんな私にはとてもダメだっていう、だけど一切そういうことはいらない、私があなたを買い取った、だからもうそれまでのいろんな条件は一切消えたよっていう、それが買い取っていただいたら、ただありがとうございます、これだけでいいっていうことですね。買い取られたのだから、つまり里取りの相続人としてくださったということなんです。あなたが子であることは、神があった父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かります。このあっ われたっていうのは当時の、まあ、イエスが使った言葉アラム語、小さい子供がお父さんを呼ぶ、今で言えばパパっていうのと似てる。だから信頼と愛情のこもった関係において使える、ある意味で甘えることができる、そういう状態ですね。これをイエス様がお伝えます。特にイエス様はゲセマネの祈り、一番自分が十字架につけられるのにですね、苦しみ悩んで血の汗が滴り落ちたって表現される、そういう辛さの中でアッパ父よってこう呼びかけたって書いてある。このニュアンスっていうのは私たちも同じように、イエス様と同じように神様をアッパ父よって呼ぶことができるということなんだ。それができるように私たちの心の内に聖霊が働きかけて聞いてください。ところがこの父っていうイメージ、父なる神っていうのは今日でもフェミニスト神学っていうのがありまして、この聖書はどうも男性中心に書かれて女性差別の考えに満ちている、そういう面で批判的な研究がする。ですから父なる神と呼ぶのは差別的なんだ、父であり母である神というふうに呼ぶべきじゃないという、まあ、そういう考え方も一方であるわけですね。しかし私はそれを受け止めながらなおイエス様がアッパ父よってお呼びになった、それは母を無視したとかそういう意味じゃなくて、神様との関係をですね、実際の私たちの父親との究極的なつながり、つまりほとんどの人においてどっちかといえば父親のイメージというのは薄い、現代においてなおさらそうですね。お父さん働く人で、お母さんがいろんなことをしてきちゃう、で私の場合もそうでした。それで海外出張ばっかりですから、もう父がいないっていうのは当たり前ですね。それが今度は父親と相談したいなって思う高校生ぐらいになった時に父親がいないっていうのはある種のコンプレックスになっている。また現代ではひどい父親がいっぱいあちこちいますから、父親にいじめられた、ね、そういう中で神様を父と呼ぶっていうのにすごく抵抗があるっていう場合もあるかもしれない。しかしそれをあえて聖書はそのあった父よと呼ぶんだよっていうわけですね。このことについて最近新教出版社から出た本なんですが、東京の梅ヶ丘教会の牧師の塩谷直哉先生、迷っているけど着くはずだ、一番最初の説教、そこで私は父と呼ぶ、彼においても父親、小さい時は厳しかった、だけどこの懐に帰るというのは何と言ってもお母さん、子供のちっちゃい頃ですね、遊びほうけて、で、もう5時過ぎちゃったから帰りにくくなって草むらに隠れて困ってる時に、お母さんが直哉、直哉ってこう探しに来てくれて、ですぐには出づらくて、ちょっと首出してわざと引っ込めて、それでお母さんに見つけてもらって、ここにいたのか、帰ってきなさいっていうふうに抱きしめられて帰ってきた時の感覚だから、私は神の懐に入るっていう時には母なる神っていう方がぴったり来る、で父っていうのはイメージが薄いっていうことを書いてある。そのお父さんが、彼が進学校入る前に病気になって司法省にかかって、で時々お母さんに向かってあなたはどなたですかっていうぐらいで、彼も家にいる時にはお父さんのお風呂に入れる手伝いをして髪を洗ったりしていたんですが、もうその頃には子供のように無邪気に笑ってるだけだ、なんかすごい寂しいというか、あの厳しい父親の姿をどうしたんだろうっていう、そういう寂しさを覚えながら彼は宮崎から東京進学大学に入るんですね。でまだ入学して間もない頃下宿に行った時に、 思いがけずですね、お父さんから電話が入った。彼はびっくりして病状を一生懸命聞くんです。どうなの？ところがそのことに一切答えないで、じっと無言でいたようなんですけれども、彼の言葉をそのまま引用すると、ただ彼は小さい消え入りそうな声で私に繰り返しつぶやいた、帰ってこいよ、辛かったら帰ってこいよ、急に泣けてきた。私はこの時ばかりは本当に体を震わせて泣いた。私ははいと震えながら答えて庭木を掘り、六畳一間の下宿で思った。意外だ、あの父があんなことを言うなんて。あのセリフはいつも母の言葉だったはず。お父さんその言葉を言ってはならない。そんな意外なことを言わないでください。父はその言葉を最後に数週間後あっけなく死んだ。私にとって父という言葉はこの出来事と無縁ではありえない。それであえて私は神の父と呼ぶ。それは普段は縁遠いように見える。だけどこの彼の本の題がそうなんですね。迷っているけど着くはずだ。最後に着くところが必ず用意されてる。最後に帰っていくところがちゃんとあるよ。そしてその方は帰ってこいよって今日私たちに対して神様いるのかっていうような出来事を起こしたりですね、もう文句言いたくなるっていうふうな、そういうことが繰り返しある中で、だけど、あっぱれよ、意欲税を送っていただく。最後は、いいから戻ってこいって待ってください。そういう関係に私たちが、神の相続人っていうのは、そういう父をあっぱれよ、神をあっぱれよと呼ぶ、そういう関係にしていただいたということなんです。こんにちは。私たちの父なる御神様、御心に沿わない、しばしば見当外れの状態にあるものをなお、御一人子の命をもって、私たちに父となってください。しかも、私たちに最も親しい呼び方、アッパ父よと呼ばせてくださる。その御助けを心から感謝をいたします。私たちには死をも乗り越えた帰るべきところがございます。だから何があってもあなたを信じて、そして希望を持ち続けて歩むことができますよ。どういう悲観的な出来事にも最後に帰るところがありますから、楽天的に物事を見ていくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。